ひばりクラブをご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は、落語界の制作勉強の講座の一つでですね、時々やります、自治解析の3番であります。やはりこうやってやりますと、基礎的な組み立てをやってる間にもですね、次々と日本の国の政治、もしくは経済、社会などにですね、大きな影響がある事柄が起こるもんですね。今日はこの前行われました衆議院の選挙ですね、26日でしたか、4月のですね、そう行われましたものについての整理をしておきたいというふうに思います。結果的にはですね、東京の15区のところではですね、立憲民主党の現在前のかな、区議さんかなんかの政治経験のある人が当選いたしました。他の長崎とか島根もですね、そのようになりました。立憲民主党が全勝という参戦全勝ということになりました。一時のですね、こういった補欠選挙は大体自民党が勝つというようなことに比べますとですね、大変に様変わりしたものでありますが、私はこの選挙をずっと見まして、私が応援してた日本、保守党ですね、残念ながら2万票以上は取ったんですが、勝つというところまでは至りませんでした。しかしそういう個別のこと、勝敗の個別のことよりかですね、この選挙で我々が学ぶべきことは、もっと抽象的で、しかも日本のために考えなきゃいけないことだと私は思うんですね。それはですね、私は今度の選挙を通じてつくづく感じたのはですね、選挙は正当に行われているということだったんです。確かに、東京15区ではですね、特定の団体が極めて、強力な、選挙活動妨害をいたしました。どんなんだったかっていう具体的に言いますとね、私なんかも、街頭演説に出てったわけです。街頭演説はちゃんと計画をし、広報をし、もちろんその前に警察に届け出て、何時から何時までどこを使うと、いうことで、ちゃんと許可をいただいて、それで旗を掲げて、街頭演説に関する選挙法に対する、約束を全部守りましてね。そして実施するわけです。それでこれは、今、選挙中にですね、あまりネットの活動とか、そういうのができないもんですから、そういう意味ではですね、国民が投票するための生で候補者の演説を聞くことができる、非常に貴重な機会なんですね。しかしそこに、ゲリラ部隊みたいな、団体が来るわけです。この団体はですね、今回の場合は立候補してる人なんかも入ってましたけども、通常は何か第三者みたいな団体が来てですね、でスピーカーを怒鳴ったり、周辺をうろうろして、あるいは喧嘩なんかになったりするんですね。ですからおおよそ民主主義というものには反するものなんですね。しかも選挙の前は、街頭演説が毎日基本的に行われますので、選挙民にとっては、どういう人が実際出るのかなとか、直接的に立候補する人の人となりがですね、よくわかるっていうのが街頭演説なんで、一番街頭演説はですね、人と人とが接近しまして、選挙する人と選挙される人が接近してですね、お互いに人間として知り合うという機会では、最高の機会なんですね。それが実施ほとんどできませんでした。3割ぐらいは実施できましたけどね。それ以外はしょうがないから、もうそういう人たちのいないところに街頭にですね、車を止めてやったり、なんかそういうふうな手段をですね、取らざるを得ないという点では、しかもそれを、そういう事実をですね、NHK をはじめとした日本の主要メディアがほとんど放送しないという、ニュースで放送しないという、驚くべき結果だったわけですね。つまり、例えばその日ですね、6時から、例えば私の経験ですと、6時から7時までの夕方のですね、皆さんがお勤めからお帰りになるときに街頭演説が聞けるように、そういう場所で、ちゃんと許可を得て、準備をして実施しようと思っても、実際は妨害でできない。警察官も来てると。しかし、その人たちを制止はしないと。それで記者も来ないし、マスコミは絶対来ないと。それを放送しないと。こういうことになりましたね。しかし、マスコミが放送しないのはマスコミに問題があるんじゃなくて、マスコミがそういうのを放送するなという圧力を国民が NHK なら NHK にかけているからというふうに私は感じました。これについては、 このね、ひばりクラブをご覧の皆様は違う意見があるかもしれません。しかし、それはですね、まあ、その人その人の考えでありますが、私が現地にいて、警察官がそこにいるのを見て、そして妨害する人たちが来て、我々が街頭演説ができなくなる。というこの現状をですね、こう横にいてつぶさに見ているとですね、それで NHK 全然来ない。新聞も何も知らん顔してる。というのを見るとですね、これはまあどうしてもですね、報道の問題でもなく、警察の問題でもなく、政府の問題でもなく、紛れもなく、真の権力者、国民の判断によってるな、というふうに思いました。もちろん直接的にはですね、安倍首相が北海道で講演したときに、ヤジを飛ばした人たちがいまして、そのヤジを飛ばした人たちを警察が少し制限をしました。これに対する言論の自由に対する裁判が札幌地裁で行われて、それで、そういうそのヤジをですね、抑制した方が悪いということになりました。ヤジを言う方が正しいということになりました。もちろん言論の自由には2つありますね。選挙の時に街頭演説をするということが言論の自由なのか、その街頭演説にヤジを飛ばすのが言論の自由なのか、ヤジの程度も、それは違うぞとか、お前何言ってんだっていう程度のヤジとですね、それから今回のように、例えば6時から7時までの街頭演説ですと、5時50分ぐらいに来まして、ものすごい音量で、がなり立てて、我々が何を喋っても、もう聞きに来てる人、結構2、300人いましたけどね、聞くことができないというような状況が言論の自由なのかということを誰が決めてるかっていうとですね、それはやっぱり国民が決めてると私は思いました。で、まあそれがまずありますね。それはまあ当然我々が民主主義だからですね。それから、それでまあ結果的にはですね、組織を持ってる候補ですね。例えば組合だとか組織票を持ってる候補がですね、非常に有利になりました。それはどうしてかって言ったら、みんなが分かんなくなりましてね。選挙を誰に入れたらいいかって分からなくなりまして。だって、街頭演説もないわけです。それから、テレビはほとんどやりません。それから、話すときには、例えば前候補が東京15区ですと、まあ8人ぐらい経ちましたからね。それを均等にやるっていうのを聞くっていうのは結構辛いもんであります。普通は、この党のこの人に入れようかなと、こっちの人に入れようかなと迷って、まあ、二つ聞くっていうのがですね、いいと思いますね。で昔はまあ、選挙の前には選挙候補が来たりですね、いろいろ選挙に出てくる人について知ることができたんですけども、今全くそういうのがあんまりないんでですね、でネットがほとんど活動が禁止されておりまして、で、我々選挙活動する方はですね、もうビクビクしてるんですよ。もうものすごく公職選挙法が複雑なもんですから、それから任意性があってですね、何をしたら逮捕されるのかって、本当にわからないんですよ。わからない。だから、わからないもんで、まあ、これもやめよう、あれもやめようと言ってる間にですね、それから、報道の方も、変なことやると公職選挙法で挙げられるから、嫌だというんで放送しないと。まあ、これもやはり、国民が決めているようなものなんですね。まあ、先ほどのこともですね、おそらくこのブログで、まあ、いつもイチャモンつける人がいるんですけど、そういう人たちから見ればね、武田はなんでそういうことを思ったんだって、しかし人間は思うのは勝手ですからね。これが言論の自由、思想の自由、信条の自由というもので、憲法に保障されておりますから。まあ、このブログにイチャモンつける人たちに僕腹立ててるわけでも何でもないんですよ。だけども一回ね、憲法をお読みになったらいいんじゃないかと思うんですね。憲法ってのはそんなに自由自在に他人を誹謗中傷することを許しておりません。憲法をきちっと読めばわかりますね。お互いに国民は尊重してですね。よく、このブログでもね、武田はこんなことも知らないのかとか言ってますけど、ほとんど全部知っております。そういう事実と違うことを誹謗中傷することを許しておりません。しかし、なぜ立ち会い演説会がほとんどできないような選挙になったのかというとですね、そういうやっぱりゆえもない誹謗中傷というものがですね、結局決定権を持つような社会になってしまったっていうことなんですね。まあどうでもいいや、そんなことは。どうせね、選挙なんかしたってしょうがないじゃないか。ということで、まあ、衆議院議員選挙のようにね、投票率はもう 30% みたいになっちゃったんですよ。もっと悪いところもありますけどね。ですから、 なんちゅうか、国民がもう選挙する意思を失っちゃったってことなんですね。これも国民の意思ですね。だから選挙演説ができなかったことも、それからマスコミをビビって報道しなかったことも、それからものすごい勢いで大声でスピーカーで怒鳴り立てて選挙に立ってる人の意見がわからないようにしたことも、それから投票率がもう 30% みたいになっちゃって、もうどうにもなんない。これはまあ世界的に諸外国から見てものすごく変な状態なんですね。まあこういった重要な国政選挙ってのは大体 70% ぐらいっていうのが、まあまあの国の平均ですからね。まあそれは本当にこう、相手がそうじゃないことを誹謗中傷するのを喜ぶ人たちとかね。それからそういうことが許される社会。昔はそうじゃなかったんですよ。もちろん社会がまともな時はね。ちゃんと批判もまともだったんです。まともなことしか批判しちゃいけなかったですね。ですから、批判する方が、罰せられるような、批判する方を罰しちゃいけないんですよ。それは、正しく批判する場合はいいんで、誹謗中傷の類とかね、間違った批判を許してるわけじゃないんです。しかし、私のこのひばりクラブなんか見ますとね、私のひばりクラブにもう常連で、批判してくる人がいますが、ほとんど事実ではありません。ほとんど事実ではありません。例えば、その人の性格上の腹いせとかね、そういうもんでやってるんです。僕も最近、まあちょっとね、それはいけないことかなと思って、1ヶ月ぐらい前に少し批判しましたが、またやめちゃったんですよ。というのは、今の世の中っていうのはですね、不当なことを言う人が正当になるっていうね、今度の東京15区の選挙みたいになっちゃったんですよね。結局、スピーカーで怒鳴って、国民が立候補する人の人柄とか政策が分からなくなるようにした人を NHK も新聞社も報道できないような批判があるからなんです。もちろん裁判官もそうですね。裁判官ですらね、ちゃんとやっぱり節度を持たないと、裁判っていうのはやっぱり国の方針を決めますからね。裁判自身がやっぱり国民の意思なんですよ。だから札幌の裁判でですね、裁判官がヤジを飛ばす方も言論の自由があるって判決をしましたね。そしたらそのヤジっていうのはどこまでなのかってことをはっきりしなければ本当はいけないんで、これは社会がちゃんとしてるときには裁判官の判決の中に言います。あの場合は一般的にヤジに対する発言の言論の自由っていうのは認められてないけれども、ちょっとした注釈みたいな、それは違うぞとかね、前に言ったことと違うじゃないかっていうのはぐらいの短いヤジとですね、それから演説1時間の間、その演説者の声よりか大きいスピーカーを使って連続的に妨害するっていうのの差をね、もう今の社会は分かんないんですよ。しかしね、これはよく私分かります。このひばりクラブで常連で文句を言ってくる人たちはね、同じ感じなんです。同じなんです。で、それがまた、もしかすると、その批判してる人が善意でやってると思ってるかもしれないんでね。この社会ってのは悪意でやっちゃいけないんですよ。悪人っていうのは小さく、社会の隠れていなきゃいけないんですね。悪人にはいろいろありますよ。殺人犯とか窃盗犯とか、放火犯とか、ね、暴力犯とか、そういうのありますね。そういう人たちは自分が悪いことをしてることを知ってるんでね、小さくなってるんです、普通はですね。ところがどうもね、選挙だとか、このブログだとか、ネットだとかね、こういった類になりますと、何かタガが、社会的なタガが外れちゃうんですね。まあ、そういうことなんです。それで結局、今度の衆議院議員選挙、補欠選挙で示されたことはですね、投票率、選挙妨害、それから選挙の公報ができないこと。これはまあ、公職選挙法にもよるんですけどね。まあそういったことを、それから裁判の判決。こういうのを全体見て、もうみんなが痺れて動けないっていうね。痺れ社会。要するに、不誠実痺れ社会なんですね。悪意による痺れ社会とも言えるんですね。悪意が威張ってるという状態になってるので、それでまあ、そういうことになってるってこともありますね。で、やはりそれにね、どういう悪意が効いてるかって言うと、やっぱ死を待ったんなんですよ。大きなことですね。例えば、もちろん国政選挙ですから、これから日本をどうするのか、 経済はどうするのか、物価は上がっていく、ね、国民負担率が 50% 増えた、子供の問題は、教育の問題はすごく大きい。いっぱい問題解決しなきゃならない問題がある。外交問題もそうですね。大きな問題が山積みされている。だけど、大きな問題は一切議論ができない。なんでかって言ったら、小さい問題で足引っ張られるんですよ。だから、もうそれが今度はね、小さい問題を足引っ張ったときに、小さい問題を足引っ張った人の方をみんなが、それはあなたなんつったってもっと大きいこと言ってんだから、そんな小さいね、こと、問題しちゃダメですよと。ね、例えば、しっかりした演説をするために、街宣車の上に登っていくときに、あいつは登る態度が悪いとか、そういうことを言うことが多いんですよね。ですから、それをみんなが支持するわけです。その死を末端だけを問題にする社会ってやっぱり曲がっていくんですよ。やっぱり社会の日本の繁栄とか衰退っていうのは、繁栄っていうのはみんなが大きなことを問題にし、正しいことを正しいと言うという社会がもちろん発展するんです。当たり前ですけどね。それからみんなで足を引っ張ったらもちろん悪くなるんですね。ですから一番いけないのは小さいことを足を引っ張るっていうのがね。それで大きいことを潰すって、これ結構あるんですね。だけど今の社会っていうのはそういう人がある意味じゃもてはやされるわけですね。私も会社生活、まあ人生の全般会社生活ですけど、会社が繁栄してどんどんどんどん日本がジャパンアズナンバーワンつって、世界でも冠たる国になっていくときは、大きいことをやる人をみんなが賛成して、その人が持ってる小さい欠点とか、なんか言葉のね、使い方が悪いとか、それから、ましてその人がそんなことは知らねえんだろうなんていうような人たちの方が隅にやられてたんですよ。ところが今はですね、そうじゃなくて逆なんですね。大きいことを言うと誰も黙ってて知らないふりをして、その大きいことを言ってる間に生じる、まあいろいろなことですね。それをですね、問題にするっていう、そういう社会になりましたね。ですから、そういう社会を作ってるのは日本人ですから。だからやっぱり僕は今度のね、選挙はね、あ、ここまで、ついにここまで来たな。確かに私の責任もある、私っていうか一人一人ですからね、国民。私がだけが、もちろん責任あるわけじゃないんですけども、私の責任もあるかもしれませんね。このひばりクラブにしても、死を待ったんで、私と違うことを非難してるのを、いちいち私が反論しなきゃいけないかったかもしれません。だけど、嫌なんですよね。日本が衰退する方向のことをやるのって嫌ですよ、やっぱり。やっぱり明るく前に進みたいですね。まあ、その意味で、まあ、今度の立憲民主党が当選したって何の意味を持ってません。だって国政選挙でね、投票率が 30% で、そのうちの半分取ったっつったってね、たったその地域の人の 15% でしょ？その人がその地域の代表になるんですから、こんな変な状態ありません。それから選挙が近づけば近づくほど、現在の選挙法ではね、もう、どんどん報道できなくなりますから。ですから、何にもわかんない。だから、誰に投票していいかわかりませんよ。それから最近ではもう口先で嘘を言ってね、実際はそうじゃないっていう人多いんですよ。候補者でも。だけども、それは見分けるのはですね、選挙の前によくその人物と接すればわかります。だけど、接する機会を止めてますからね。で、組織票で入れろ。小選挙区で人はわかんない。大体、党に入れるっていうのは憲法違反ですからね。憲法は党のことは一切書いてありません。その意味では、小選挙区である、党である、組織上である、お金が主体だ、選挙運動ができない。ね。ね、そういうこと、それをまたいいとする人たちの、なんか変な理屈ですね。を問題にする。まあ、昔ね、国会で安倍さんが長い審議になって、ちょっとトイレに立ったら、それが問題になるんですよ。そこで安倍さんが国会で言ったことはほとんど問題ない。なんで、国会の審議中にトイレなんか行くんだ。そういうことばっかをね、問題にする。そういう人たちが、まあ今はですね、社会に大きな口を聞いているというところがですね、まあ、非常に問題だろうと思います。まあ今度の選挙を通じましてね、私は、これは日本が今衰退してますけどね、もう急激に衰退してますが、この日本の衰退の原因というのはやっぱり国民が決めているな、というふうに思いました。まあ、そういうことで、このひばりクラブもね、小さいことの批判はしないでください。それから、私が言ったことが間違ってると思うときは、確認してから言ってください。ね。それからなんか、根拠を示してないからいい加減だとか、それはその人の考えですから、 そういう自分の独りよがりの考えもですね、書かないでください。私が初めてそれを言うのは、今度の選挙でつくづく感じたんですね。まあ、そういうことを許していた私自身の行動、言動にも問題があったと。自分もこれは反省しなきゃいけないな、というふうに思いましたから、選挙全体の感想とですね、それから、そういう具体的なですね、ことも言いたいと思います。まあ、もしコメントで批判的なことをするときには、必ず実名を挙げて、まあ、連絡先を挙げて、そして言ってください。これはもう絶対に必要なことですね。今度私、この選挙を通じましてね、そういうことをしないことがね、やはり日本を崩していった。無礼者、名を名乗れっていう、これがですね、やっぱり大切であろうと思います。